妻の夫に対する務めは従うという務めでありました。そのことを前回御言葉を通して私たち教えられました。それでは夫の妻に対する務めは何でしょうか、そのことから見ていきたいと思いますけども、25節の御言葉をご注目ください。読んでみます。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいと、このように夫に対しては妻を愛しなさいというふうに命じられております。しかもこの命令が今日読んでいただいた箇所の中で繰り返されていきます。28節、同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりませんと書いてあります。33節にも出てきます。それはそれとしてあなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさいということですね。夫に従いなさいと妻に対する命令は2回だけでしたけれども、夫に対しての妻を愛しなさいという命令は3回命じられております。男としてはちょっと不公平感を感じるところかもしれませんけれども、それだけ夫に与えられている務めは大きいということなんだと思います。しかも大事なのは愛するといった時のその中身であります。愛といいましても、この世にはいろんな愛があります。そして愛するという口にすることだけであるならば誰だって言うことができます。でも大事なのはその中身ですね。どのような愛を持って夫は妻を愛するのか、その愛の中身が大事であるということが分かるというふうに思います。本日与えられている聖書の箇所から私たちは2つのことを学びたいと思います。1つは新約聖書から、でもう一つは旧約聖書から学んでいきたいと思います。前回妻たちの夫に対する務めに対しては、旧約聖書新約聖書の順番でその根拠について学びました。今日は新約旧約の順番で学んでいきたいというふうに思います。夫は妻をどのような愛を持って愛すればよいのか、第一の答えはイエス・キリストの姿の中にあるということです。イエス様は教会を愛した。ですから夫は妻をそのような愛を持って愛しなさいということがここで教えられております。25節もう一度読みます。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいと。ここにキリストが教会を愛したように夫は妻を愛しなさいというふうに命じられていることが分かります。前回も確認したことですけれども、聖書によると夫と妻の関係はキリストと教会の関係と同じです。キリストが教会を愛したように夫は妻を愛さなくてはならないと。教会がキリストに従うように妻は夫に従わなければならないと。夫が妻を愛する根拠も妻が夫に従う根拠も、それはキリストと教会の関係にあるということがここで教えられていることです。つまり夫と妻のそれぞれの務めを理解するためには、キリストと教会の関係を理解することが必要であるということがここからわかると思います。そのような根拠に基づいて夫は妻を愛さなければいけないとここで命じられております。そうすると私たち次に考えなければいけないのは、キリストはじゃあどのように教会を愛してくださったんでしょうか。キリストが教会を愛したように夫が妻を愛さなければいけないということであれば、キリストは教会をどのように愛してくださったのでしょうか。それに関して25節に書いてありました。キリストは教会のためにご自分を捧げられた。キリストは教会のためにご自分を捧げられた。そのようにして教会を愛してくださった。キリストの教会に対する愛は 教会のためにご自分を捧げる、その姿を通して表されたということであります。つまり夫も妻をこのように愛さなければいけないということであります。キリストが教会のためにご自分を捧げられたように、夫は妻のために自分を捧げることが求められている。夫の妻に対する愛はそのようにして表されなければならないと、ここで教えられていることを覚えたいというふうに思います。キリストは教会のためにご自分を捧げられたということなんですけど、何を捧げてくださったんでしょうか。ご自分の命を捧げてくださいましたよね。つまり夫は妻のために自分の命を捧げなければならないということ、これはなんと大変な大きな決意が夫には求められているかということだと思います。なんと大きな覚悟が夫には求められていることでしょうか。ちょっと人間的に考えると、それは難しい、それは無理だというような感じになるかもしれません。でも夫になる人は、夫になるときに妻に対してのそれだけの大きな覚悟が求められているということを私たちは覚えなければいけないのだと思います。そしてキリストが教会のために捧げてくださったものとしては、命を捧げてくださいました。それだけではないですよね。イエス様は教会のために時間を捧げ、知恵を捧げ、力を捧げ、そしてご自分の人生のすべてを教会のために捧げてくださったと言っていいのではないでしょうか。イエス様がこの地上に来られて、この地上で歩まれて、この地上で経験されたすべてのこと、そこで苦しまれたり悩まれたりしたことは全部、それは私たちのためだったんではないでしょうか。教会のためだったんではないでしょうか。まさにその人生は私たちのために捧げられた人生でありました。つまり夫は妻をそのようにして愛さなければいけないということであります。つまり時間も力も知恵も、そして人生そのすべてが妻のために捧げられなければならないということであります。何か大げさなことを聞いているような感じがするかもしれませんけれども、聖書が主張しているのはまさにそういうことではないでしょうか。キリストが教会を愛したように、夫も妻をそのような愛で愛することが求められているということを心に留めたいというふうに思います。ここに夫である方が何人かいらっしゃると思いますけれども、夫である皆さんは普段どれくらい奥様のために時間を使っておられるでしょうか。どれくらい自分の知恵とか力とか自分に与えられているものを奥様のためだけに用いているでしょうか。奥様に言われて仕方なくやっているということはあるかもしれませんけれども、自らの意思と判断によって自分自身の持っているものを奥様に捧げているでしょうか。夫たちが妻を愛するというのはそのようなことであります。私たちはぜひ結婚式の時のことを思い出したいなというふうに思います。クリスチャンの方であるならば、結婚した時には結婚式の中で誓約をしたと思います。誓約という時間があったと思います。その瞬間があったと思います。それは結婚式の中で一番大事な瞬間ですね。一番厳かで一番尊い時だと思いますけれども、それは夫と妻が神の前に誓う時ですね。神の前に誓ったんですよね。おそらくこのような問いかけが指示者からあったんではないかと思います。あなたはこの姉妹と結婚し、神の定めに従って夫婦となろうとしています。あなたはその健やかな時も病む時もこれを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命の限り固く節操を守ることを誓いますかって、こういう問いかけがなされたんじゃないかなと思いますね。また、奥様になられる方、妻になられる方に対しても、あなたはこの兄弟と結婚し、神の定めに従って夫婦となろうとしています。あなたはその健やかな時も病む時もこれを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命の限り固く節操を守ることを誓いますか。 そういう問いかけをいただいて、おそらく2人とも、はいと答えて、結婚生活がスタートしたんじゃないかなと思うんですね。もうだいぶ前の話になってしまって、もう忘れてしまったという方も多いかもしれませんけれども、でもそのような神様の前の誓いを持って、2人の関係が始まった、結婚生活がスタートしたというふうに思うんですよね。で、これは神様との誓いです。人間同士の誓いということ以上に神の前での誓いですね。神様の前でそう誓ったわけであります。もしそうであるならば、やっぱり私たちはその誓った通りに生きるということが求められているんではないだろうか。ですから結婚された方はですね、自分の結婚式のことをもう忘れてしまっている方多いかもしれませんけど、ぜひ遠い記憶の彼方から思い出していただいて、本当にその時に神様の前で約束したことをもう一度心新たに思いながら、自らの結婚生活というのを築いていってほしいなというふうに思います。ただし結婚したその時から戦いが始まるんですね。それがどういう戦いかというと、約束した通りに生きることのできない自分との戦いです。私たちは皆人間の在り方として自分勝手であり自己中心です。ですからどんなに相手を愛したい、相手に仕えたいと頭では思っていても、その通りに生きることがなかなかできないという、そういう現実を抱えております。ですから次第に最初の思いが薄れていってですね、だんだん相手を自分のために利用するようになっていきます。その人が自分にとって益か得か損か、益になるかためになるかならないかって、そういう価値基準でその人を判断するようになってしまいますね。そして当然のように自分の権利を主張したりしてですね、それが答えられないと怒ったりっていうようなことが出てきます。だんだん夫婦関係から愛が失われていって、次第に諦めが支配してしまうというようなことも起こるかもしれません。ですから私たちは聖書が必要なんではないかと思いますね。いつでも聖書に立ち返るということが求められているのではないでしょうか。御言葉にしっかりと立って、御言葉に基づいて、御言葉に支えられながら、私たちは結婚生活、家庭生活というものを築き上げていかなければいけないのではないでしょうか。夫婦の間の愛がいつも新鮮に保たれていくために必要なものは何でしょうか。それは御言葉です。私たちは自分の力で、自分のありのままの状態で妻を愛せるくらい愛において豊かではないですね。私たちいつでも御言葉のもとに立って、御言葉に励まされて、そしてこの関係を築いていかなければいけない。そこに必ず神の祝福が注がれていくということを覚えるものでありたいというふうに思います。これが一つ目のことですね。まずはやっぱりイエス様の姿から私たちは学んでいきたいと思います。二番目のことです。夫はなぜ妻を、そしてどのような愛を持って愛していかなければいけないでしょうか。二番目の答えは、創造主なる神様の御業の中にあるということを心に留めたいと思います。創造主なる神様は男と女、夫と妻をどのような存在として作ってくださったでしょうか。今日の箇所で教えられていることは、2人を一体としてくださったということです。前回は夫は妻の頭であるということを学びました。そしてその時に神様は夫に特別な権威と、また責任とリーダーシップを与えられているんだということを学びました。そしてそれだけではなくて、夫が妻の頭であるというのは、これは夫と妻が一つの体を共有している、一体であるということもそこに含まれているわけですよね。それは前回私たちは学んだんですけれども、同じことが今日の箇所においても教えられております。しかも旧約聖書創世記2章の言葉がここで引用されて、そのことが的確に教えられております。その言葉は31節の言葉です。5章の31節に、 パウロは引用しました。こう書かれてあります。それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると。ここに聖書が教える結婚の、神秘といったらいいでしょうか。非常に結婚の重要な真理がここに示されておりますけれども、それは神が二人を結び合わせて、そして二人は一体となっているという、そういうことですね。パウロはここで創世記2章のこの言葉を引用して、夫が妻を愛さなければならない聖書的根拠というものを示しているわけであります。二人は別々の人格です。結婚しても別の人格ですけれども、しかし神によって結ばれた二人はもはや二人ではなくて一つの存在、一体になっているということが聖書で教えられております。つまり夫にとって妻は別の体ではないってことですよね。同じ体を共有しています。よって夫は妻を愛するときに自分の体のようにして愛さなければいけないということであります。28節読みます。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのですと書かれてあります。命じられています。ここに自分の妻を自分の体のように愛さなければならないと、そしてさらに自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているんだと、そういうことも付け加えられています。これは当然のことだと思います。妻は別の人ではなくて自分の体ですので、その妻を愛するということは自分自身を愛することです。これはもう夫婦が一体であるということの当然の結果であるということが言えるわけであります。また33節にもこういうふうに書いてありました。それはそれとしてあなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさいと、自分の妻を自分と同じように愛しなさいとここでも命じられております。妻を愛することと自分を愛することはつながっているということを教えられますよね。神が引き合わせた二人は一体なのですから、これは当然のことであります。創世記2章の言葉がここで引用されていますけれども、創世記2章の場面をちょっと思い起こすとですね、あそこで、アダムが眠っている間に、エヴァが作られて、そしてアダムが目が覚めた時にエヴァがそこにいたわけですけれども、その時にアダムは喜びの声を上げました。それはこれこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、こういう喜びの声を上げたということがそこに記されてあります。これは言ってみれば、私の体なるものよというそういう告白ですよね。妻エヴァはアダムのあばら骨から取られて、そして、あばら骨を元にして、作られたということが聖書に出てきますけど、これは夫にとって妻は非常に身近な存在であるということと、それに合わせて2人は一体であるということが表されております。これが私たちの結婚にとっての大切な真理であるということをぜひ心に留めるものでありたいというふうに思います。妻が自分の体であるということを夫がもっとはっきりと意識することができたならば、夫たちはもう少し妻を大切にするんじゃないだろうかということを思わされます。人は自分の体を必ず大切にするからであります。29節の御言葉にも注目したいと思いますが、パウロ29節でこういうふうに語っております。未だかつて自分の身を憎んだ人はいません、むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのですと、未だかつて自分の身を憎んだ人はいませんと書いてありますけれども、本当にこの 言葉通りじゃないでしょうか、皆さん。私たちは自分の身を憎んだりは普通はしないと思いますね。自分の体は大切にするものではないでしょうか。もし体に怪我をしてしまったら、そのままにしている人っていうのはほとんどいないと思いますね。必ず治療をすると思います。あるいは体が病気になってしまったら、やっぱり薬を飲むか病院に行くか、あるいはよく休んで体の回復に努めるんじゃないでしょうか。そのままにしているってことはあんまりないんじゃないかなというふうに思います。でそれ以前に、私たちは自分の体が病気にならないようにあれこれ気をつけているんではないでしょうか。あるいは病気になっている方は、その病気がますます悪化しないようにいろいろ考えているんではないでしょうか。食べ物に気をつけたり、あるいは時々運動したり、歩いたり、リハビリに励んだりしながら、私たちは自分の体の健康維持いつも大切にしてますね。もうそういうことばっかり考えているという人もいるかもしれませんが、それはつまり自分の体は大事だからですね。自分の性格はあんまり好きじゃないという人いるかもしれません。あるいは自分の容姿にあんまり気に入ってませんという人いるかもしれませんけれども、そういう人でも自分の体は大事にするんじゃないかなというふうに思いますね。そして29節に記されてあるように、やっぱり私たちは自分の体を養い育てるんではないでしょうか。自分の体を大切にすることをみんな知っていると思います。そしてキリストも教会に対してそのようにしてくださったと書いてあります。よって夫も妻に対してそのように接する必要があるということがここで教えられていることであります。夫にとって妻は自分の体です。妻にとっても夫は自分の体です。このことを知らない夫婦がたくさんいるんじゃないだろうかというふうに思いますね。夫といえども妻といえども赤の他人であるというふうに思っているような方々がたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。そしてクリスチャンである私たちも時々この理解が曖昧になってしまっているということがあるんじゃないだろうかというふうに思います。夫である私たちはぜひ自分の妻を自分の体であるというふうに認識したいというふうに思います。そして聖書で教えられている通りに、妻を自分の体のように養い育てるものでありたいというふうに思います。ここにおられるご主人たちの奥様がもし病気になられたら、それは皆さんが病気になったということですね。自分は健康である、至って健康であると思っていてもですね、もし奥様が病気になられたとしたら、それは自分の体が病気なんだというふうに認識しなさいということであります。妻を自分の体のように愛するというのはそういうことなんだということがここで教えられております。私の妻の千鶴子は最近この膝が痛いというふうに言っておりまして、市内の整形外科に通っております。ある時そのことを心配する教会の方から私尋ねられました。千鶴子さんの膝は右足と左足どっちが痛むんですかって尋ねられた時に、私は考え込んでしまって、右だったか左だったかどっちだったかなと、その時答えることできなかったんですね。そしてその時に非常に恥ずかしい気持ちになりました。妻が自分の体のようにはまだ感じられていないということが、その時はっきりと示されてしまったからなんですね。今日はここにいる夫の皆さん、ぜひ心に刻みたいと思います。夫と妻は一体です。神が結び合わされた二人は一体なんですね。そのようなものとして妻を愛していかなければいけない、それが聖書で教えられているということをぜひ心に刻むものでありたいというふうに思います。さらに、妻が自分の体であると認識できていれば、私たちは妻が病気にならないように、あるいは妻に余計な負担がかからないように、あれこれともっと考えるんではないだろうかということも今回思いました。私たちは自分の体が病気にならないようにあれこれ考えてます。いつも 私たちの健康の維持のために普段からあれこれとよく考えているんではないでしょうか。食事のメニューはどうしたらいいかとかですね、運動はどれくらいしたらいいかとか、何歩したらいい、歩いたらいいかとか、ストレスの解消法は何が有効かだとか、生活環境を変えたらいいんじゃないかとか、本当にいろんなことあれこれ考えてますね。私たちの体が病気にならないために、あるいは病気が悪くならないために、本当にいろんなことを考えてます。そして時には自分の体を喜ばせるために温泉に行ったり旅行に行ったり、あるいは自然の中を散策したり、リラックスの方法を考えたりもしますね。自分の健康の維持のためには本当によく熱心に考えているわけですけれども、それはやっぱり自分の体が大事だからでしょう。夫はそれくらい妻にできたらいいんじゃないかなということを今回思いました。そしてそのことを確かに聖書は私たちに教えてますね。そして夫たちにそのことを命じております。夫たちが妻たちを養い育てるということは、つまりそれはよく考えるということ、よく頭を使うということではないでしょうか。妻を守るためには何が必要でしょうか。妻を助けるためには何が必要でしょうか。妻に喜んでもらうためには何が必要でしょうか。私たちがもし自分の体だと思えば必ずそういうふうに考えますね。自分の体を守るために、助けるために、喜ばせるために何が必要か、いつもいつも考えている。もしそのように認識ができれば、私たちはそのように妻に対しても考えることができるんではないだろうかと。そしてそれはつまり、夫たちがどれだけ妻のことを理解しているかどうかということであります。自分と一体である妻のために、夫が考えなければならないことは山ほどあるんじゃないでしょうか。ありのままの状態で人を愛せるくらい、私たちは愛において豊かではない。主の御心にかなって人を愛するためには、本当に心と思いと、そして知性もあらゆるものを動員して主に従っていかなければならないということを、私たちは聖書を通して教えられます。先週と今週の2回に分けて、私たちは結婚の祝福について御言葉から学んできました。前回は夫に対する妻の務めについて、そして今日は妻に対する夫の務めについて学んできました。このメッセージを今日終えるにあたりまして、私たちは覚えたいなと思います。キリストにある同じ信仰を持つ者同士の結婚がいかに素晴らしいものであるかということをぜひ味わいたいというふうに思います。もし2人がクリスチャンであるなら、この聖書の教えを土台として家庭を築くことができるんですね。何か2人の間に問題が起こったとしても、必ずこの聖書に帰ることができます。聖書に教えられながら、この御言葉に支えられながら、励まされながら、何度も反省しますけれども、でもそのたんびに私たちはこの聖書を確認することができるんですね。そしてここで整えられて、夫の妻の関係を築き直していくことができるし、築き上げることができる。そして2人が神様によって一つとされている、一体とされているという恵みを共に共有できる。これは本当に素晴らしいことではないでしょうか。そしてそのようなクリスチャンホームを築いていくということを主が願っておられる。だからこそここにこのように教えられているということを、私たち心に留めたいというふうに思います。ですからクリスチャンである青年男女が未信者の方と結婚するということは、聖書の教えに反しているということですね。それは御心に背いているということであります。私たちは今結婚を祈り求めている青年たち、また子どもたちが主の喜ばれる御心の結婚に導かれるように祈っていかなければいけない。そしてクリスチャンホームを形成していくことができるように祈っていくということが、教会に与えられている大切な務めであるということをぜひ覚えたいというふうに思います。そして先に結婚している私たちが、本当に御言葉の上にしっかり立って祝福された家庭を築いていくということ、これも本当に私たちにとって大事なことであります。聖書に基づいた御心の結婚というものを私たちが築き上げていくことができるように、御言葉から絶えず豊かに知恵を与えられて学んでいくものでありたいというふうに思います。大切なことはやっぱりこの御言葉に信頼することだと思います。 自分の力で私たちは夫は妻を愛するのではない、自分の力で妻を夫に従うのではありません、それはもう自分の力ではできない。でも私たちが御言葉により頼み、この神様に信頼するときに、その御言葉を通して働かれる御霊によってその力は豊かに与えられていくんですね。そして神様の力に支えられながら、御言葉に導かれながら、そこにクリスチャンの家庭が築かれていくということ、その恵みを私たちはたくさん見させていただきたいなというふうに思います。私たちが結婚や家庭という最も基本的な人間関係においてしっかりと御言葉に立っていけるように、その時与えられる祝福を豊かに味わうことができるように、共に祈っていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、御言葉を感謝します。私たちの家庭が御言葉に基づき、御言葉の上に立てられていきますように、また結婚を祈っている青年たち、またこれから結婚をしようとしている子どもたち、どうぞあなたが祝福していてくださって、主の祝福された結婚をすることができるように、どうぞ導いていてくださるようにお願いいたします。また与えられているそれぞれの家庭をあなたが祝福し、神様を中心とした家庭として育て上げてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。